バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
矢田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日もタポシ氏はお休み、
うん、です。
天貝さんもお休み
です。
ですが、うん、今日はちょっと急遽お声をかけたスペシャルゲストが来ていただきました。
はい、
すいません、スペシャルですよ。自己紹介お願いします。
はい、35mm 映写技師をやっていました伊藤です。
はい、よろしくお願いします。
はい、やっていました。
ま、うん、映画祭の振り返りとかもずっとやってきましたけれども、うん、35mm フィルムの映写機で映画をかけるっていうのがね、芸術館であったわけですけど、その時に大活躍をしてくださったわけで、はい、うん、まあ後半の映画祭の最後の振り返りの時にね、うん、
はい、
35mm フィルム上映の話もしてもらいたいねと思いつつ、うん、まあ、話題にはいっぱい口出してください。まあ、本当は矢田部が深作欣二の話をいっぱいしますが、まあ、水戸市内で唯一ちゃんとお話ができる伊藤さんです。もう久しぶりでしょ、ここ来たの。
あ、そうですよね。
3年ぶり、
そんなに
年ぶりぐらい。
そう。
まあ、俺らはしょっちゅう会ってるからね。ラジオに来たのは久しぶりだって。
そう。本当、そんなあります、ね。
もっと呼ばないと。
本当ですね。
そう。アミコかなんかの話をしてる日が最後だったよね。
本当、うん。うん。そうなるとそうですね。そのぐらいになっちゃいますね。うん、
22年。
あ、そうでしたか。はい。まあ、今回もね、ちょっとまた違った角度で、はい、映画っていうものについて触れて、お話いただけたらなと思います。
はい、
はい、お願いします。はい、
さあ、それでは今日の番組構成ですが、はいはい、前半は、うん、いつものお知らせごと、いや、うん、まあ、ちょっと映画祭の近隣の映画祭の話とかをしようかなと思ったりもしてます。
はいはい、
で、曲挟んで後半はもうちょっと引っ張りすぎだよって感じはしますけど、うん、第40回水戸映画祭、はい、最後の振り返り、10月25、26、映画祭の後半戦の2日間の話を、まあ、今日の番組後半で、うん、はい、やってみたいと思いますんで、ね、ちょっとそろそろこの番組もね、うん、通常モードに戻ってかなきゃ、ね、相当引っ張ってっからね。9月からずっとやってるから ね、
まあね、その紹介から、はい、報告ずっとやってるとね、
うんうん、ね、ちょっともういい加減にしてよって感じかもしれませんが、はいはい、ちょっとお付き合いいただければと思います。
はい、
では、前半ですけれども、うん、お知らせ事からですが、はいはい、矢田部さんからいいですか ね、はい、ね、
10月11月矢田部の講座講演会をいくつか頼まれていて、まあ、クローズでやってるのもあるんですけど、あとは締め切っちゃってるやつね。だけどこれは、募集中のやつをご紹介します。うん、今日11月11日火曜日、うん、だよね、放送日、
はい、
で今日から一般受付が始まってるんですけども、うん、水戸市の寿市民センター、水戸市の平須町にある、まあ、水戸の市民センターなんですけども、ここがもう私3回か4回お話しさせていただいてるんですが、映画の講演会、茨城が主役、茨城が舞台、そして茨城がロケ地、あの人あの町あの作品というタイトルで、まあ、茨城が舞台になっていて茨城でロケされた作品を中心に、うん、あとは最新のロケ作品とかね、うん、その辺のお話をさせてもらおうかなと思っています。うん、時間日時ですね、はいはい、ご紹介しますね。うん、11月29日土曜日、うん、朝10時から11時30分まで、場所は先ほど申し上げた水戸市の寿市民センター、受講料は無料です。募集人員30人ですけれども、まあ、募集状況に応じて多少は増えてもいいとは言ってくれました。で、寿地区の方はもう先行で申し込み始まってるんですけども、うん、まあ、上記以外の方、まあ、だから水戸市民じゃなくてもいいみたいよ。う
ん、
あ、で11月7日からだ、うん、先週から受付始めてるんですけれども、はい、申し込み方法は寿市民センターの窓口か電話、じゃ電話番号申し上げますね、うん、029-241-4011、水戸市寿市民センター 029-241-4011 まで映画の講演会の申し込みって言ってくだされば、受け付けてくださいますので、ぜひね、矢田部どういう話してんのって思ってる人、まあ、いるかどうか分かんないんですが、まあ、この調子で、スライドを見せながら、ロケの風景とか、まあ、 撮影された茨城の昔の風景とかね、その辺もお話ししていきたいなと思うので、この作品も茨城で撮ってたのみたいなのと、まあ、茨城が舞台になってる映画ってこんなにあるんだっていうお話をねたくさんしますので、あのフィルムコミッションが始まる以前のね戦後から遡りますから、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、うん、
なるほど、ロケ話が中心、
まあ、ロケ話とその茨城が舞台になってるっていう、うん、作品についての解説、
作品の紹介、
う
ん、だね、深作ではない、
深作ではない深作は頼まれない、なかなか頼まれないで、ええ、
はい、
だからそれでは伊藤さんがかつて出演されたあの作品についても触れるかも真夜中の招待状、
お、野村義太郎監督作
品、はい、川又隆史キャメラマン、はい、茨城新聞社が茨城新聞社として出てる、
そうですね、
ですね、
はい、
ま、あの場所は昔の茨城新聞社だから北見町にあったところですけども、はい、まあ、そういうのもちょっと触れつつ最新作についてももちろん触れますので、ぜひ楽しみに、う
ん、これ寿市民センターってどこにあるんですか、
平須ですよ、だから水戸市平須町、うん、住所は1636、まあ、寿小学校とかの、ね、近くになりますので、
うん、駐車場もある、
駐車場もあります、うん、まあ、いっぱいではないけれども、うん、あの止められるとは思いますので、うん、ぜひお越しください、まあ、お近くの方はね、うん、歩きや自転車でお越しになると思うので、はい、結構ね、あの お近くの方でも来て楽しんでいただけてるから3回も4回も声かけてもらってると思うんですよ、
うん、
本当ありがたいです、
うん、はい、いやいやいやいやいや、はい、11月29日
土曜日、
土曜日、
はい、
です、
お願いします、
はい、ではお知らせごと、うん、じゃあ僕の方からシネポートシアターですね、は
い、お願い
します、今週になりますね、うん、11月15
あそうだ、ね、
土曜日です、はい、はい、11月のシネポートシアターは、リテイクという作品を上映します、うん、
はい、
こちらは高校生の映画作りのお話なんですけども、うん、あの前回の放送でもちょっとお話したけど、このまあタイトルがまあそなんだろうな、うん、なんかこのお話の、うん、なんかなんだろう、ね、映画そのものの構造の面白みを表現してるんですけど、まあリテイクですから、
はい、
まあ、同じテイクを繰り返すっていうことですよね、うんうんうん、でよくある映画の中での、なんだな、タイムリープみたいなね、
はい、
ことっていろんな映画で今もう流行って、
うんうんうん、
もうなんだろうな、使われ尽くしされているネタですけども、はい、なんかねそうとも違くて、うん、なんか新しい発明なんですよね、このリテイクって作品の、
うん、
このなんだろう、見せ方というか表現の仕方が、
うん
うん、まあ、高校生のねみずみずしい映画作り を描いてるわけだけど、それだけでもまあ、あの爽やかな映画として見れるんだけど、
はい、
まあ、あっという間にそのなんだろうな、あ、まあ、あっという間というのは違うな、ね、そのね、最後の、まあこれ、ね、ダメだな、あんまり、まあ、前回もあれだったけど、ネタバレになっちゃうんだよ、ね、これね、
はいはいは
い、いろいろ喋ると、はい、そう、だからあんまり伏せたいんですけど、はい、まあとにかくなんかこれ発明なので、
うん、
見てほしいなって感じです、
ね、すごくその、うん、説明が難しそうです、あのちょっと想像するとめっちゃ面白そうだなって、うん、あの分からないその感じ、おそらく、うん、予算はあんまりない作品だとは思うんですよ、うん、はい、だからアイデア勝負で面白い切り口で撮ってるんだろうなっていう気はするので、
うん、
ぜひ見たいんですが、
うん、
まあこの後紹介しますけど、その日はひたちなか市の映画祭をやってます、なので矢田部は残念ながら見に行けないんですけども、うんうん、あのぜひね、これはなんか映画ってこういう切り口あるんだっていうのが多分分かりそうな気がするんだよね、
うんうん、そうなんです、
まだまだその映画って奥深いし、うん、いろんな挑戦表現ができるんだろうなっていう気がする、
うんうん、いや本当にそういう、うん、そう、あの、うんうん、いやだからちょっとね、うん、説明したいんだけどね、まあ、とにかく見てほしいっていう作品です、う
ん、はい、
はい、上映時間が13時30分16時30分の2回上映です、
うん、
11月15日土曜日、いつもの、水戸駅北口ホテルシルバーイン2階ミネルヴァさんでの上映です。ぜひぜひ、前売り券も発売してますので、チェックしてお越しいただければと思います。
はい、
はい、で今ちょっとポロッとお話が出ましたが、同日というか前日からか、
はい、
今週末金曜土曜ひたちなか映画祭、
はい
はい、というのがありまして、
うん、
これ何、矢田部さんが、
サムライタイムスリッパーを 15日土曜日の方ですね、うんうん、に、スペシャルゲストがお越しくださることが決まりまして、うん、それで、まあ、司会しを頼まれました、
うん、誰ですかスペシャルゲスト。
これ言っていいのかな。
あ、そうなんだ、伏せるんだ。
ていうか伏せても意味ないんだけど公表してるのかどうかがわからない、
うん、なるほどなるほど、そうなんですね、うん、
でも言わなきゃ
ですよね、
と思うんだけど、だ、ね、公表されてないから言っていいのかどうかわからないんで、あ、そうなんだ、うん、ただまあまあ多分大丈夫だと思うんですけど、まあ作品制作に関わった人ですよ。
あ、
まあ、いいよね。
いいよね。
あ、言っちゃって。
いいよね。いいと思うな。
監督をお越しいただく予定でいたんですけど、うん、ちょっと来られなくなってしまったので、まあ、出演俳優さんが来てくださいます。
うん、
当初お一人の予定だったのが一人増えて、
うん、
でまた一人増えて。
あれ、あ、そうなの。
3人来てくださることに。
本当
なりました。
あれれれ、
ちょっとこれ名前はやめといた方がいい、楽しみにしてもらった方がいいかな。
そっか
そ
っか、
ちょっとひたちな矢田部は司会を頼まれてるだけなので、
はい、
正直その宣伝とか運営とかに全く関わってないものですから、うん、ごめんなさい、細かいことまでは言っていいのかどうか分かんないんですが、っていうのに加えて検索しても出てこないのよ、
うんうん、
だから情報がわからないの、
うんうんうんうん、
申し訳ない、
はい、
だからひたちなか市文化会館に直接お問い合わせいただいた方がいいと思います。
気になる方は、
うん、ゲスト誰くんのってそれによって行く行かないあるだろうしね、
はいはいはい、
だって、まあね、映画祭の振り返りもやってるけど、うん、やっぱり役者さんが来てくださって直接お話聞ける機会ってさ、普通の映画館とか、
うん、
今いわゆるシネコンではそんなに、うん、水戸界隈であるわけじゃないじゃない、
うん、
天谷さんは頑張ってはくれてるけれども、うんうん、やはり座席数に限りはあったりさ、うん、入れなかったりするけど、ひたちなか市文化会館小ーホールとはいえ200から300ぐらいキャパあるよね、うん、確かね、
うんうん、
だそういやそのぐらいのキャパで入れるんだから、うん、ちょっと役者さんたちのお話を直接聞くっていうのを楽しみにしていただければなと思います。
はい。
はい、
で今のが11月15日土曜日、サムライタイムスリッパの話でしたけど、はい、金曜日、そう、
はい、
初日11月14日金曜日は人生彩りという作品です。
はい、
こちらは吉行和子さんの追悼企画と、
ね、
いうことになってますね、はい、という2作品の上映2日間連続なんですが、初日2日目ともに2回上映になるんですね、
はい、
10時からと14時から、はい、の上映となっております。で、なんだ、サムライタイムスリッパーの方は15日土曜日の方は、先ほどからお話があったようにゲストが、誰が来るのかなっていうことで、う
ん、
はい、
はい、すいません、
はいはいはい、
まあ、楽しみに
ということで、
ね、いただければなと思います。
はい、ひたちなか市文化会館小ーホールの上映です。
はい、
はい、ではそれから、じゃあもう一つお知らせごとよ、これは映画センターさんの悠々映画塾、
はいはい、
今月の第118回悠々映画塾、うん、11月25の、水曜日、いや、はい、じゃない、ごめんなさい、火曜日、はい、11月25火曜日の上映です。作品が104歳哲代さんの一人暮らしという作品です。これちょっと話題になった作品で、
うん、
100歳のおばあちゃんを記録したドキュメンタリー作品なんですけども、うんうん、まあ、元気なおばあちゃんの姿が本当に反響を呼んで、全国各地で、上映会なども開かれ話題になった作品です。
はい、
はい、これ伊藤さんご覧になってるんですか。
見ました。
お、
知り合いが支配人をやってるいわきで見てきました、
うん、はい、お、どうでした。
あ、なかなか元気な哲代おばあちゃん元気で、
うん、
で、まあ、ネタバレってわけじゃないんですけど、さすがに全部一人暮らしで賄いきれないんで、
うん、
親戚の姪っ子さんっていうのが近くに住んでいて、
うんうん、
朝晩のお世話みたいなのをこうしたり、
うんうん、
あとはそのお風呂とかそのまあ、食事とかの世話っていうのはしてくれるんですね。だから朝から晩まで全部一人暮らしで100歳を超えた方が元気にやってるぞっていうのではちょっと印象変わっちゃうのかなと思うんですけど、それにしてもお元気です。
うん、
はい、
うん、
で、 学校の先生なんかやられてた方なんで、
うんうん
う
ん、
もう教え子たちもいい加減高齢者なんです
よ。70、80ですよね。
でも見送ってる方もいるくらいで、
うんね、
それだからそういうただ一人でこういうふうに暮らしてるよっていう紹介だけじゃなくて、その豊かに老後を、うん、こう生きていくっていうことはこういうことなんだなっていうのを、
うんうんうん、
で人に頼っていいんだよっていうのを感じましたな、
う
ん、本当
に、う
ん
う
ん、
はい、
うんうんはい、あのね、なんか本当に元気がもらえるっていうことで話題になった作品で、天夜座でも一度上映はされていた作品でもあります、
うんうん
うん、広島の尾道の、はい、お話かな、はいはい、ということで、
じゃあ、うん、オズのロケとか見たかもしれないよね。
あ、
だから嫁に来てるかも、どこからか分かんないけどさ、いや、オズも見てるし、お前しか見てるよって、
あ、
いや、知らないやつなの、
はいはいはい、
だけどさ、
はい、うん、ということで、11月25日第118回ゆうゆう映画塾、104歳哲代さんの一人暮らし、上映時間10時30分、14時ちょうど2回上映です、会場はザ・広沢シティ会館小ホールです。はい、ということで、茨城映画センターさんの上映会のお話でした、
はい、
さあ、いろいろお知らせごとをお話ししましたけども、ちょっと日にちがね前後してましたが、
すいません、
ね、まあ、映画館での上映活動だけでなく、いろんな映画の映画にまつわる、ね、まあ、お話とか上映活動とかもろもろいろいろありますんで、チェックしてみてください。
はい
はい、では前半もうちょっと時間あるから、うん、じゃあ映画祭の話をちょっとしようかなと思うんですけども、うん、
はい、
映画祭といっても水戸映画祭の話ではなくて、
うんうん、
じゃあまず先週まで行われていた東京国際映画祭、
はい、
10月27日から11月5日まで、
はい
はい、行われてました。で、昨年のそのグランプリが、うん、あの敵っていう水戸映画祭で上映した、
はい
はい、長塚恭三さん、
はい、
そして吉田大八監督作品だったんですけども、はい、今年のグランプリ、
うん、
まあ、東京グランプリ東京都知事賞って言ってるんですけど、
はい、
パレスチナ36、36っていうものかな、
うん、
うん、という作品が、うん、受賞しています、うん、審査員特別賞は私たちは森の果実っていう作品で、こちらも外国映画です、
うんうん、
で日本人は最優秀女優賞で福地桃子さん、
はいはいはいはい、
あと、なんだけど川瀬直美さんが女優賞で賞を取っています。
監督じゃなくて、
そうなんです、これどういうことかなってちょっと、
はい
はい、あと観客賞で金髪っていう作品で、これはそろそろ間もなくシネコンでも上映するのかな、
うん、
はい、作家下雄一郎監督作品なんですけどね、などが、まあ、受賞をしています、
はい、
まあ、東京国際映画祭はそうですね、海外の作品、ね、注目作品もラインナップされていて、
うん、
まあ、なんかやっぱり今年もチケット争奪大変で、なかなかね、
うん
うん、見に行きたくてもこうチケット取れないみたいな感じね、なんですが、なんか今年も僕は行けなかったんですけども、
はい、
今年の、まあ、というか、まあ、毎年僕が注目してるのは、行けないけど注目してるのは、うん、野外上映で、
はいはい、
そうですね、ここ数年は日比谷の、
はい、
なんだっけあれ、
ゴジラのところ、
あ、そうそうそうそう、うん、そう、あの前のところにスクリーン立てて、
うん
う
ん、
あ、そうそうそうそう、なんだっけ、そうそうそう、それ、
まあ、
それすらよく分かってないって、
東京の本社
と、ね、そうそうそう、
はい、広場ちょっとあるもんね、
そう、あそこが野外上映の会場になるんですよ、
うんうん
うん、で、そうですね、これ去年どうだったかちょっと忘れちゃったんだけど、
はい、
いや、作品数を見ると、うん、とにかくすごいんですね。
いや、前は私行きました。
あ、行きました、
ちょっと見て、レミゼラブルだけちょっと見ました。
1日5本ぐらい野外でやったりするんですよ。
え、
でどういうことってなる
なるよね、うん、だって日中は見られない、物理的に光が見られないじゃん、
う
ん、
そうそうそう、うん、いや、これがもう、うん、前からちょっと話してるように、
うん、
液晶で LED の、
ね、
はい、野外上映ということで、うんうん、まあ、それも今年はさらにクオリティが上がっているようで、まあ、日中でも全然問題なく映画見れるっていう環境、はい、なんです。まあね、これが多分もうスタンダードにだんだんもうなってしまうんだろうなと。
映写ではない、
そうなんですよ、
映写機探したらなかった、
うん、
うん、データで送って、うん、あ直接その まあ、スクリーンっていう言い方もおかしいんだろうけど、まあ、
フェスなんかで使ってるのと一緒の LED パネルの高再生のものを使ってるんだと思います、
うんうんうんうん、そうね、うんうんね、なんかこう、うん、そうなんですよ、うんうんはい、いいのかみたいな映画かみたいなね、はいはいはい、と思ってしまうのはちょっとこうそういう、ね、映画おじさんとしては
まあそうなると、ね、もう DCP すらもなくなる可能性
ああはいはいあ、うん、まあまあまあそうですね映写っていうシステムではなくなるってことですもんね、うんうん、プロジェクターからそう光を出すっていうんではない
それすらもなくなる可能性
そうそうそういうことそういうことそういうことねまあテレビでかいテレビみたいなうんまあまあまあ
まあまあ、うん、ちょっとそういうについては、はいう
ん、でもまあ干渉してる方は、うん、まあそこはねあのうん、うん、まあ
もうめちゃめちゃモヤモヤした空気がこのスタジオ内に流れてますこの
僕たちはモヤモヤするんだけど
昭和世代のおじさんたちは ね
するけどまあ一般的にはまあねどっちでもまあね見れればいいというかねただやっぱりスクリーンサイズとしては、うん、まあやっぱり液晶パネルで、ねはい、作れる設置としては、うん、まあもっと大きく見せてほしいなって感じもするし
なるほどね、
うん、で東京国際映画祭っていうんだから、うんうんいやもっと大きなスクリーンはあそこに作ってほしいよっていう感じだけど、うんまあ、まだコスト的には
まあそうだね、うん、あの辺なのかなしかも無料で見せてるわけでしょそうそうそうで通りすがりの人でも全然、うん、だって普通に宝塚に来た人とかさ、うん、他劇場はシアターね、うん、あいっぱいあるわけだし、うん、買い物来た人もいっぱいいるわけだからね、うんうん、
いやでもこれねまだ手前味噌だけど水戸の野外上映会のまあスクリーンも大きいし、うん、いや環境的にもめちゃめちゃいいと思う、う
んだって映画を見る環境があるわけじゃない、うんまあ、その通過してももちろん徒歩の人も散歩の人もいていいんだけど、うん、映画を見る環境としてもしっくりきてるからね、うん
ああまあ、まあでも、はいうん、でもそういうスタイルがまあ多分、うんね、スタンダードになってくるんだろうなと、うんまあ、都心だしね、でもその日中、まあ、明るい中であの都会のあのね、うんまあ、ビルがに囲まれてるあの場所で、うんまあ、映画を見るって体験もまあこれはこれで、
ねうんまあ、東方の新しい本社の真下です
それがまたねちょっとざわざわする感じなんですねなんかねなんかであの選ばれてる作品とか見て
まあそれはそうなんかそういうことでしょ
そうなんですよ、
ね、それは
そうそうそうそう
だって東方の本社の下なんだもん
いろいろそうなんですよまあねいろんなこう大人の事情も感じてしまうようなね、
まあ、ね
うん
まあまあまあ
はいなんかずっともやもやします
けど、ね、本当だねこれ歯に物が詰まったような言い方をずっとしている、
はいうん、まあはいということで、まあ、東京国際映画祭ね、まあ、終わってしまったんですけども東京国際映画祭が終わると、うん、例年次の映画賞としては、多摩国際、
はい、
ね、なんだ正式な何だっけな、まあ、多摩映画賞っていうのがもう発表されていて、うんまあ、今年で第17回の映画賞なんですけど、
はい
まあ、多摩の映画祭があるんですねそこで映画賞を与えるっていうあの高崎みたいなことをやってるわけですけど、うんうんうんうんこれもあの、まあ、映画賞の、まあ、今年の映画賞の、まあ、やっぱり先駆け的な形で、
はい
うん、あのここで賞を取ると、まあ、この後のねあのいろんな賞レースの、うんまあ、注目作になっていくっていうような感じで、うん今年のその受賞作品なんですけど、最終作品賞は2作品で国宝とルノワールなんです。
う
がにまあ ね、まあ、国宝はね入ってくるでしょうねって感じですね、うん、特別賞が大見ぽ監督の普通の子供という作品と、はいはいはい大川紀子監督の今日の空が一番好きとまだ言えない僕はという作品、うんはい、で最優秀男優賞に長塚恭三さんが選ばれていて
これは敵で
敵ですね、うんうんうん、あと吉沢亮さん、まあ、国宝と、はいはいはい、ババンバンバンパイア、はい、で選ばれています、ね、そうでまあ、などなどあるんですけど、
はい、
最優秀新進男優賞とか最優秀新進女優賞とか、うん、最優秀新進監督賞新進のところに選ばれた作品が、うん、この夏の星を見るの監督やキャストが、
はい、山本監督
そう選ばれています
嬉しい
ね、うん、なんかこれ嬉しい、うんはいうん、ということでね、まあ、これ、終わっちゃったんだっけなこの時今日11月11日でしょ、
はい、
終わった受賞あごめんなさいこれちょっとはっきり後で調べますごめんなさい、はいはい そう、あの、まあ、一般ね、あの観客一般でも見れる映画賞、はいはいはい、まあ、高崎と同じような感じでね、見れるんで、
うん、
やっぱりあの、ね、受賞者の生の声が聞けたりとか、うんうん、まあ、さっきも言ったけど今年の賞レースのなんかこうね、うん、注目作品、ま
あ、スタートしたよって感じが
あるんで、うん、まあ、毎年こう注目の映画賞です、うん、はい、ということでご紹介しました、
は
い、
タマは確かローマ字で TAMA、うん、って書くんだよ ね、
そうですね、映画賞はそうですね、うん、はい、
でちょっとあの戻るけど、うん、東京国際映画祭は確か39回なんですね、は
い、そうですね、
水戸映画祭の方が1回多いよっていう、うん、
そうですね、
数だけで、ね、回数だけで言ったらっていう、
あ、はい、そうですね、そこはちょっとね、はい、押しとかないとね、
はい、
うん、マウント取る感じ、
いやいや、まあまあまあ、
全然
比較すんなよって
全然本当
まあ、はい、国際だからあちらは、
ね、いや本当ね、
じゃあ比較ではないんだけれども、まあ、ね、数ずっと水戸は、ね、水戸では細々とかもしれないけど、ね、ちゃんと続けてたことにも意義はあるわけ、
はい、いやそういうことです、そういうことです、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあ、そうですね、前半この辺までします、
はい、
では曲いきましょう、先ほどご紹介したシネポートシアターリテイクで、エンディング曲なんですけども、この劇中でも主役として出ているんですが、超救命というバンドのボーカルの方が主役なんですね、
はい、
うららさんって方なんですけど、うん、まあ、そのうららさんが高校生の時に書いた曲、まあ、超救命というバンドで、演奏した曲で、また夏になる。